皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月20日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はコロナの出口はスローと役立ちというお話です。コロナウイルスの感染も世界的にまだ全然収まってなくてですね、今後の動向が非常に気になるところでありますけども、もうなんかしかし大きな流れは見えてきたんじゃないかと思うんですね。今のところ要するに世界は民を助けようということで必死になっていると思います。ですから資本家とかですね、どっかの怪しげな国が世界を乗っ取るということはもう止めようと、それから大企業の横暴も止めようということでやっておりますし、そして現実的には中央政府がですね、いろいろ何か言っても人々はもうそれを聞かなくなっている部分があります。ロックダウンに対する反対なんかもそうですし、あとはいろいろな細かい予算の問題ですね。予算の問題についてやっぱり地方の独自の支援というのは強化されておりますから、もうなんかふと気がつけばですね、大国はもちろん小さな国でも一番上の締め付けっていうのが本当に解けたんじゃないかと思うんですね。安倍内閣のことを見てもですね、画期的だったと思いますね。今回の安倍内閣の検察の定年延長を強行採決しなかったって話ですけども、もうあれできないと思うんですね。一度な形で終わりにしたらもう多分できないと思うんで、でもその過程でですね、公明党とそれから維新の会がですね、あれ賛成してたんですね。公明党維新の会が賛成してますから、このままいくとですね、あれ強行採決ではなくて賛成党多数で可決ということになってて、非常に危険な状況だったんですけども、やっぱり自民党内部の若手ですね、泉田氏なんかも声を上げてましたが、実際にはもっとたくさんいたようで、自民党内部の若手がですね、危機感を抱いて造反すると、特に本会議ですね、本会議で造反ということになりますと、これ下手すら本会議で、反対多数で否決される可能性ありますからね、非常に際どいところに来てたんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの安倍内閣独裁で一強と言われても、この下からの力、名もなき人たちのボトムアップの力にはやはりかなわないということが、今回よく分かったと思うんですね。やっぱり政治家だってですね、選挙負ければただの人ですからね。だからこれで踏み踏まされるわけですよね。あんたはその検察官の、定年延長賛成ですか反対ですかと。それだってあれは安倍をかばうための法律改正ですからね、大義も何もないわけで、安倍をかばうための、法律改正でね、あまりを黒白にしたのが、あれがあれですよね、黒川ですよね、あまり式にですね、何でもどんな悪いことでも黒を白にしちゃうと、そうすれば物事を通ると言ってやろうとしたわけですよね。でそんなもん守りようがないわけですよ。その安倍内閣というのはよく三権分立を全部保護にしたと言いますけども、やっぱり日本の役所ってですね、それなりに役人って言いますので、なんかデタラメをしようとしても結局役人がストップかけるんですよね。役人って例えば形式的には裁判所もですね、司法という別の権力になってますが、実際には裁判所の人事はですね、法務省がやってるんですよ。裁判所の人事の実権は法務省が握ってるんですね。で法務省って言っても検事が握ってるんですよ。だからやっぱり検事総長の人事取っちゃえば、それ裁判官の人事だって思うがままなんですよ。だから実際には人事の上から言ったら三権分立なんかちっともなってないんですよ。法務省がですね、裁判所従えちゃって、でだからこの検事総長の人事を国が安倍が動かしちゃえば何でもできちゃうわけですよ。で一般の役所もね、要するに今回よく分かったと思いますが、課長以上の人事をですね、あれを全部官邸が決めるということをしたわけですね。そうすると官邸で決められた人事ってのは黒を白にできる人なんですね。白を黒に、黒を白にできる人が、内閣の から選ばれた役人として、仕事をするということでありますから、それは何でもできますわね。黒を白にする役人をですね、それは内閣人事局で、全部決めていけばですね、ほら役人は黒でも白になっちゃうわけですから、やりたい放題で、で検事総長の人事まで取っちゃえばですね、であれもともとあれ法務省の事務次官だったでしょう、であれが人事握ってるわけですね、その、裁判所も、それやりたい放題ですよね。で役所と検察握っちゃえばですね、であとはその税務署ですよ、これ税務署握ってるのがあれでしょう、麻生でしょう、ほら民間企業だってなんだってやりたい放題ですわな。まあ、それずっとやってきたわけですよ。だからやっぱり最後はですね、それ安倍と麻生も追い出さなきゃダメですよ。安倍と麻生も追い出さなきゃそれはダメで、でそれでやっとですね、やっぱりその一番ひどいのが終わるということなんじゃないですか。いやだからこれはその非常に画期的なことで、それをボトムアップでやったということは大変いいことですね。おそらくこれから先もですね、同じようなことが今度いろんな組織で起きると思うんですね。例えば今回 JR 東海の葛西がですね、取締役おりましたよね。牛尾電機の牛尾も会長おりましたよね。あれ実にすごいタイミングだったと思うんですね。安倍の応援団ですよ、安倍の応援団の変な財界人がですね、2人とも突然引いたでしょう。それからその直前に岡本幸男がコロナでコロッと死んじゃいましたよね。あれなんかですね、アーミテージが褒めたたいちゃうぐらいのとんでもない戦争屋のあれですよ、用心棒っていうか戦争屋のこのメッセンジャーですよね。あんなものがこの官邸に内閣変わるために出入りしてね、こうなんかいじくってたわけですから、政治をですね、外交ですよ、まあとんでもない話ね。まあでもそういうのがこう急に消えていくんですね。やっぱコロナってすごいですよね、コロッといっちゃうわけね。まあそんなこともありまして、今回のこの劇というのはですね、まあ、古いものが消えていくということにおいては政治においきましても猛烈強力ですね。 ですからこういうふうになってきますと、次は出口の話になります。出口はどこにあるかと、例えばその20年前25年前の金融危機も同じようにこのみんな潰れていったんですが、あの時は外人が株を買っちゃったわけですよ、日本の企業のね。で日本政府は政治家も役人もそれからやがて司法もですね、この外人と組むようになっちゃったわけだから、売国とされたわけね、政治と 役所にですね、あと企業にね、売国とされちゃって、だから国民は大変な苦しみにあえいだと、新自由主義新保守主義の大変な苦しみにあえいだと。まあそれは日本だけじゃなかったですね。韓国なんかもっとひどい目にあったし、アメリカの一般国民もそうですよね。しかし今度はですね、そういう外人はもういないわけですよ。もう各国懲りちゃって、もう外人はお断りだと。で、外人そのものもですね、いわゆる国際資本の連中も相当傷んじゃってるから、そんななんか今更人の国を乗っ取るとか、そんな元気なんかありゃしないし、まあなんていうかな、資本の力なんていうものはもう今吹けば飛ぶようなものになっちゃったわけですね。優先順位がうんと下がったわけですよ。民の生活のためにはですね、配当なんか払っちゃいかんと、自社株買いなんかしちゃいかんという話ですから、投資家はですね、金吐き出せという時代ですから、すっかりこう変わったんだね。まあそうなってくると外人主導でなんかこの先動くってこともないし、だからそうするともう、なんて言いますかね、国際資本家だとかグローバリゼーションやってる人間がこの世を動かさないわけですから、経済を動かさないんですから、それは全然変わりますよ。もうすでにですね、まあ日本もよく見てりゃ政府もそういうことをちょろちょろと言うんですけども、やっぱりこの出口はですね、スローっていうのが一つありまして、スロー経済のこのスローですよね。スローエコノミーですね。あとそれかお役立ちということですね。まずお役立ちっていうとこから言いますとね、今このまあウイルス危機が世界中広がってますが、皆さんそれぞれにこの時局で何か役に立つこと、協力したいと思って行動している人はすごく多いんですよね。例えばそのいろんなところにこう寄付をする人もいるしね、あるいはなんかそのなんかな、医療機関のためにですね、なんかこう歌を歌うって言いますよね。まあ元気づけるってことになりますけども。あとやっぱりその、まあ自粛ですわね。自粛したりして、少しでも人に感染広げるのをやめようとしたりとかね。あるいはなんか知り合いになんかね、持ってるもの少し分けるとかね。 まあなんか人それぞれにですね、この事業区において単にこう逃げるだけではなくてね、避難するだけではなくて、なんか役に立ちたいと思って行動している人たちはすごく多いですね。企業もそうですね、いろんなその寄付をする企業も珍しくありませんし、まあ仕事を通じて何かね、この貢献しようという人たちもいるし、それからここでなんか暴力を貪ろうっていうのはね、時々こう言いましたけどね、マスク買い占めたりしてね、まあ結局まあそういうのは全くなくなることはありませんけども、基本的には全然それは大きなまあ流れになったわけでもなくて、まあ人の不幸で金儲けすることはしないというようなことが大きな基本になっておりますし、薬屋さんたちもですね、非常にですね、マスクがなくてね、大変な目に遭っていながらもですね、まあなんとか本当に頑張ってね、世のためにこう頑張っておられますよね。なんかそういう意味ではこう いよいよとなった時に役に立たなきゃいかんという考えで行動している人多いと思うんですね。まあ、食料品店なんかもそうですよね。世界中で今回は地域の食料品店と薬屋さんはオープンしていいって話だったんですね。で、逆に言うと地域の食料品店と薬屋さんはお店オープンしなきゃいけないんですよ。ウイルス危機の真っ最中にいつ誰が感染しているのかわからない状況の中で店をオープンするってすごく危険なことで恐ろしいことですよね。働いている人もそうですけども、あれそのものがすごい貢献なんですよね。まあだからまあ大災害の時というのはまあみんなそれぞれにですね、なんかこうお役立ちに向けてこう動いていくものですよね。でそういうのがやっぱ世界中こう広がってきておりまして、やはりそれはお役立ちという意味で言いますと、これからやっぱり世界の一つの潮流だと思うんですね。何のためにこう今までこう生きてきて仕事をしてきたのかと、まあそれぞれ自分のことで必死になってたんだけど、それがこう止まった瞬間ですよね。今までの自分たちのやり方が止まった瞬間があって、でそれを踏まえて自分は一体何をすればいいんだろうという時に、まあお役立ちをしなきゃいかんと思っている人たちがいるということですよね。これは非常に心強いことだったと私は思います。ですからまあ今後ですね、まあ、こういうお役立ちの世界が私は大きな広がりとなっていってね、これから失業給付なんかも随分出てますよね、まあ、国内外でね。であとはやっぱりいろんな支援金も出てるでしょう。だからこれは文字通りベーシックインカムですよね。日本も一人10万円ずつお金出したわけですよね。まだ届いてないところもありますが、まあ、ちなみに私のところあれ給付金の申請書届いたけど、まだマスクが届かないんだね。汚いマスクでも送ってくればいいと思うんですけどね。見せ物にしてやりますから。汚れんなら。なんかまだ届かないんでね。残念なんですけども。まあ、そういう、いわゆるベーシックインカムみたいなのが、こう、もう本当に始まったわけですよ。だから、こう、ね、皆さんそれぞれに、こう、生活を支えるお金を政府が出しましょうって、もう本当に始まってるわけですね。だから、こういうのっていうのは、まあ、やっぱりこの社会を支える一員としていなきゃ困りますよ。ということになってくるわけで、まあその裏側にやっぱり何がしかやっぱり皆さん社会に参画しましょうねと、社会に対する全員参加ですね。それは決してその厳しい労働をするというような意味ではなくて、やっぱりいろんな形で社会への参加ってできるじゃないですか。ベーシックインカムという形で社会がその一人一人にそのお金を還元すると、同時に一人一人をですね、社会に対してなんかいろんなお役立ちをすると、まあそういう新しい公と個人の関係というんですかね、公と私の関係がここでなんか一つ見えてきたんだと思うんですね。まあ日本もそうでしょうけども、諸外国も大体そうで、やっぱ改めてこの民主的社会主義というんでしょうかね、その独裁主義としての社会主義ではなくて、社会を大事にするという意味の社会主義ですよね。みんなで社会を作ろうという、まあ、そういうものがここで見えてきたんじゃないかと思うんですよね。でそのもう一つはだから社会のそのがどういう動きをするかなんだけど、これやっぱスローということですね。スローライフのスローですよね。スローフードとかスローライフとかいう言葉はもうどうです20年ぐらいですね、世の中に進展してきたと思うんですね。もっと例えばもっとうんと古いですけども、まあ、本格的な社会運動になってですね、20年ぐらい経ってると思うんですけども、まあこれがいよいよ形になったわけですよ。フランス政府なんかはもう最初からこれ自転車を大事にするようにこと言ってますよね。イギリスもそうですよね。 ロンドンなんか車道を潰して自転車道と歩道にしたとこありますよね。あとニューヨークなんかでも歩道、車道を一車線潰して歩道にしたとこありますよね。要するにこういうのは完全にスローライフですよね。時は金なりというのが経済じゃないですか。前から申し上げているように今回のコロナ危機というのは、時は金なりという経済を止めてしまったんですね。時間が止まればそれでそのまま損失が増えるというのは今の経済ですね。金利も生まない、利子も生まないでありますから。ですから今回の経済危機というのは資産の価格が暴落するところから始まった通常のバブル崩壊ではなくて、損益計算書の世界が止まる、そこから始まったバブル崩壊という極めて深刻で厳しい激しいものだったわけであります。ですから逆にその出口はもうその時間に対してあんまりこうせっつかないと、時間の関数だからますます時間で効率的になんてやるとかえっておかしなことになると。だから反対にスローでいくと、時間に余裕を持たせる経済を運営するということは非常にですね、興味深いです。そっちが出口になったと。あとそれから在宅勤務もそうですよね。まあ在宅勤務になったらやっぱりみんなスローになりますよね。そもそも通勤しなくていいし、ね、別にどんな格好して働いてても構いませんよね。それからなんか余計なストレス いらないですよね。こう職場の中で隣近所顔を見合わせるみたいなね、そういう余計なストレス言わないし、それからネットで話をするとですね、情報量限られますから、だから必要なことだけやり取りすればいいってなんですよ。もちろんそれで足りないところは言って会って話さなきゃできないんですけども、まあ通常のことであればほとんど決まったような話はですね、必要なことだけネットでやり取りしながらやっても十分回る部分もあるし、やがてそういうものは今度は機械に置き換わっていきますよね。そうするとですね、ますます人の生活ってスローライフになっていくんですよ。だから一人がね、なんかそのただ単にお金のためだけに働いてんじゃなくて、自分でもなんかちっちゃなビジネスみたいのをね、まあ曲がりでもやっててもいいし、それから畑、田んぼやっててもいいしですね、あとはなんか本当に地域貢献やっててもいいし、なんかこう一つの 本業に打ち込むと、工場労働のようなね、意味合いでサイレンからサイレンの間まで働くという働き方ではなくて、昔のなんていうのかね、農業労働者じゃないけども日の出とともに、大きい日の出とともに寝るとしまうと、そういうような生活も、まあ、やれば可能になるんですね。一方でこのスローの生活というのは世界的流行でもありますから、その鎖国の時代といったって世界とつながることは大いに結構で、ちょっとウイルスやってる間は人そのものはなかなか移動できませんが、物の移動はまあ結構できますよね。あとネットでも交流できますから、実はその人脈さえあればそれは外との交流なんていくらでもできるんですよね。だからそういう意味ではこのオープンでちゃんとコネクティブされてるんですよね。だからこのスローライフっていうのはやっぱりこうクオリティが大事になりますから、クオリティってことになってやっぱり自分の国だけでは何も揃わないという部分もありますんでね、やっぱり世界とつながらないとクオリティ上がらないことって結構あるんですよね。もちろん自分の地域の開発も大事なんですが、例えば半導体とかですね、まさか自分の村でですね半導体工場を作るわけいかないでしょ。やっぱりいい半導体買ってこなきゃいけないし、それからセンサーだって買ってこなきゃいけませんわね。それから米の取れないところだったら米も買ってこなきゃいけないでしょう。芋ばっかりっていうのもちょっと寂しいんじゃないですか。そういうことありますから、横につながるっていうことは大いに結構なことで、まあいろんな意味でこれからそのスローライフの上にですね、横につながった人々の生活とそれを支える企業の活動というのは私出てくると思いますね。でそれの中で我が社は、我が国はどのような貢献ができるのかっていうふうに考えるべきなんですよね。今のやり方をそのまま続けて成功するんであればそれは続けていけばいいと思いますが、そうでない場合、もうちょっとこれはこの先ないなということになったら、次はやっぱりなんか他のことしなきゃいけませんよね。他のことするときにやっぱりどこに行こうか考えると、やっぱりそれはスローライフのお役立ちということですね。だから何も営利企業で働くことばかりとも限らないですよね。それはなんかいろんな働き方であり、そのライフスタイルの組み立て方っていうのはいろいろあると思うんですね。 今ジェネレーション Z と言われる一番若い世代がまた非常に厳しい状況に陥っちゃったわけですよ。911テロの後生まれた世代ですね。ジェネレーション Z って Z って言いますけども、まあ911事件にリーマンショックに今回のこの事件でも、とにかくですね、若い頃から悲惨なこの状況ばかりこう味わされてきてるわけでありますけども、逆にそういう世代ってですね、これからたくましくないんじゃないかと思うんですね。古い時代の恩恵なんか全くないし、全く別の観点で物事を見てるんじゃないかと思うんですね。ジェンズイの動向って非常に興味深くて、やっぱり彼らはやっぱり何て言いますかね、本当に、独特の価値観を持ってますよね。まあ、ですからこのコロナの出口っていうのはいろいろ考えれば出てきますので、どうぞ皆さんもですね、頑張って次に向けてね、行動していただければと思います。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、コロナの出口はスローとお役立ちということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。